Welcome to the Business English Pro.
皆さんこんにちは。1日5分ビジネス英語へようこそ。ナビゲーターのマット竹内です。 B プロの11月の月間ランキング発表されましたね。今回はアドバンストレベルから皆さんにご紹介をしていきたいと思います。アドバンストレベル10位が春 SD さんとお呼びするんでしょうか。ハルスドさん、間違えていたらごめんなさい。正確な読み方があれば教えてくださいね。第9位はジャスパーさん、おなじみのお名前。そして8位は FS さん。7位 MT ルートさん。6位アッシュさん。5位ハンさん。4位がキャサリンさん。
あら。
3位は T 後藤さん。キャサリンさん、 T 後藤さん、おなじみですね。第2位ハーティーグリルドビーフさん。
お腹すいた。
そしてアドバンストレベル第1位はキクちゃんさんです。おめでとうございます。
すごいわね。
続いてインターミディエートレベル、おなじみのお名前が並んでいますが、10位福和さん、9位ひさしーさん、8位たかたかさん、7位は春猫さん、6位ゾフィージョフィーさん、いいですね。5位いちかさん、4位はシュガーレスさん、3位リコジンさん、第2位はアサギさん。アサギさん今月は2位ですね。そしてインターミディエートレベル第1位はミャオさん。おめでとうございます。インターミディエートレベルの方は皆さん猫がお好きなんでしょうか。春猫さん、ミャオさん、そしてベーシックレベル、ベーシックレベル第10位はキンポンさん、新しいお名前。9位はワチブさん。8位スロースさん、 TH うまく発音できていましたでしょうか。7位はナエトルセブンさん。セブンさんが7位ですか。なるほど。6位ヘプティカさん、おなじみですね。5位はアズアジュさん。4位イノピナタさん、おなじみです。3位はスワット隊長さん。隊長さん3位ですね。第2位は妖怪ダットさん。ほう。そしてベーシックレベル第1位は鉄オヤジさん。おめでとうございます。ちなみにビリー君は、
マットさんいいよ、恥ずかしい。
でも200位以内に入ってましたよ。検討していますね。
ありがとう。今度はハンドルネーム炭治郎にしようかな。
それはいい考えですね。引き続き頑張ってくださいね。最後に11月の月間ランキングビギニングレベル、10位がオズさん、
魔法使いは。
9位は AO アットリープさん、おなじみですね。8位は何とお呼びしていいか、アドノハヨーン221138さん、間違っていたらごめんなさい。7位はうどんさん、お好きですか。6位はプーさん、なるほど。5位はマリエ2019さん。4位はカンさん、心配そうですか。そして3位はキックさん、第2位はチャムさん、おなじみですね。そしてビギニングレベルの第1位はマローネさん、おめでとうございます。
マローネさん最近連続よね。おめでとうございます。
12月も後半戦に突入しましたが、皆さん頑張ってくださいね。1月の半ばにまたランキングが発表されたら皆さんと共有したいと思います。
ねえねえマトさん。
はい。
今アマゾンから荷物が届いたみたいだよ。
そうですか。
まさか今日もベゾスさんに関係するトピックなの。
さあそれはどうでしょうね。早速タイトル聞いてみませんか。
Ice Age Art in Amazon Rainforest。
やっぱりね、今日もアマゾンか。
でもアマゾンはアマゾンでもちょっと違うアマゾンのようですよ。 Ice Age Art、 Ice Age、 これは氷河期でしょうかね。氷河期の芸術。 In Amazon Rainforest、 Rainforest、 熱帯雨林ですよね。ですからアマゾンの熱帯雨林の氷河期の芸術というタイトルのようです。
マトさん、氷河期の芸術ってずいぶん古いお話だよね。一体何年ぐらい前なんだろう。それに気になるのは、そこには何が描かれていたんだろうね。
ビリー君、なかなか鋭い質問ですね。皆さん、今のビリー君の疑問点、そこにちょっと耳を傾けながら次の箇所聞いてみてください。
Rock art discovered in the Amazon rainforest dates back 12,600 years. The images depict how the first human settlers lived in the area.
アマゾンの rainforest、 熱帯雨林で discovered、見つかったロックアートですね。この部分がダルマさん部分。そのロックアートは dates、 動詞で遡るとか日付を入れるという意味があります。
Rock art discovered in the Amazon rainforest dates back 12,600 years.
ということで、アマゾンの熱帯雨林で発見されたロックアートは 12,600 年前に遡ります。ずいぶん古いものですね。そのロックアートの image、 画像に depict、D-E-P-I-C-T、 描写するという動詞ですね。 depict、 描かれていたものとは。
The images depict how the first human settlers lived in the area.
そこに depict、 描かれていたのは
How the first human settlers.
Human settlers. 人類のセトルした人たち。これは入植者。どのように最初の入植者が
lived in the area.
この地域で生活していたのか、それが
depict.
描かれているようです。
The images depict how the first human settlers lived in the area.
本当だ。そういう風に聞こえてくるね。でもさ、具体的にその壁画なのかな？どこに描かれていたんだろう？
この絵、ペインティングがどこの場所にあったのか、ローケートしていたのかということですよね。
そうそうそう。
どうやらこの絵画は
The paintings are located…
マトさん、そこが知りたかった。Paintings are located。どこに絵がローケートされていたのか。
ビリー君、それでは最後まで聞いてみましょう。
The paintings are located in three rock shelters, the largest painting group being the Cerro Azul, with 12 panels and thousands of images.
そうなんだ。この絵画は located in three rock shelters。三つの岩のシェルターにあるんだね。
みたいですね。
その三つのうちで、the largest painting group。たくさん絵があるグループってことだよね。それは、どこにあるって言ってたっけ？なんとかアズールとか言ってたな。
The largest painting group being the Cerro Azul。
ナレーターさんありがとう。セロアズールっていうところに、一番多く絵のグループは集まっているんだね。
そのようですね。そこには、このぐらいの数のイメージが描かれているみたいですよ。
The Cerro Azul with 12 panels and thousands of images.
セルアズールには12枚のパネルと
12 panels
何千枚ものイメージが描かれているんだね。
12 panels and thousands of images.
その絵の中にはこのような動物たちも描かれているみたいです。
まさか大きなネズミのキャラクターじゃないわよね。
描かれていたらいいですよね。
The paintings show large animals from the Ice Age, such as sloths, mastodons, camelids, and horses.
大きいキャラクターには変わりがなかったわね。でもそこに描かれていたのは、The paintings show large animals. 大きな動物が描かれていたのね。それも、from the Ice Age. 氷河期の大きな動物が描かれていた。一体どのような動物たちなのかしら。
Such as sloths, mastodons, camelids, and horses.
後半のラクダのようなものと、horses. 馬は分かったわ。
キャサリンさん、こちらですよね。
Camelids and horses.
Camelids. これはラクダ科の生き物ですね。そして、キャサリンさんおっしゃったように、馬ですね。その前に登場した動物ですが、
such as sloths.
Sloth. S-L-O-T-H. 実は、ハンドルネーム、sloth.スロースさんは先ほどの11月の B プロの月間ランキングでもご紹介しました。
マトさんどういう意味なんだろう、スロースさんって。
ビリ君、後ほど辞書を引いてみてください。
マトさん、いけず、教えてよ。
スロース、これは怠け者の意味です。
それって僕のこと？
いえいえ、ビリ君、あの木にぶら下がっている動物、怠け者です。スロース、こちらが描かれている。それ以外にも、
mastodons.
こちら、mastodon。見た目はほぼ象と同じです。ただ、象よりも一回り大きいように感じました。mastodon。怠け者、馬、ラクダの仲間、mastodon。こういった動物が描かれている。そして、そこに住んでいた人たちは、どのように暮らしていたのかといえば、
It is believed that the people who lived there were hunter-gatherers.
そこに住んでいた人々というのは、
people who lived there were hunter-gatherers, hunter-gatherers.
Hunter-gatherers. そのままだね。狩猟採集民、狩猟して集める、狩りをして集める人たち。彼らが狩りをしていたものってなんだっけ
？Who hunted deer?
Deer か、鹿だね。
Tapirs.
Tapir. これは夢を食べると言われているバクのことだね。Tapir.
Alligators.
ワニ。
Bats.
コウモリ。
Monkeys. Turtles.
へえ、猿とかカメも
？Monkeys, turtles, serpents, and porcupines.
サーパントって何？
これは蛇を指しますね。そして最後のポーキパイン。こちらは夏目漱石の坊ちゃんでも有名な山嵐です。ポーキパイン。そこに住んでいた人たちはこうした動物を取ってそれを集めて暮らしていたようですね。そして彼らがどのように岩に絵を描いていたのかといえば
They used ochre, a type of red clay with ferric oxide to create the paintings.
彼らが使っていたのは They used ochre.まあこのアーカー、顔料ですが、この単語がわからなかったとしても、次に説明が来ていました。
アーカー、a type of red clay with ferric oxide.
赤い粘土の一種。まあそこには、with ferric oxide. 酸化鉄。酸化鉄を含む赤い粘土。これを使って彼らは、to create the paintings. 絵を描いていたようですね。そして絵描きは、岩の表面をスムーズにするために、こうしたことを行っていたかもしれません。
The artists probably used to smoothen the rock surface to paint on.
はい。世界不思議発見。ここでクイズです。アーティスト、絵描きがおそらく岩の表面をスムーズにするために使ったものとは何だったでしょう？お、スーパービリ君。ただ回答をいただく前に一度記事本文を聞いてみることにしましょう。それ以外にも第1回目の記事本文を聞いていただく中で、実は絵の中には非常に高いところで作成されたものがあるようです。アマゾンの人たちが一体高いところに絵を描くために何が使われていたのでしょう。
ドローンじゃないしな。
まずはこの2点に注目をしながら第1回目の記事本文を聞いてみることにしましょう。今日の記事はこちらになります。
Ice Age Art in Amazon Rainforest. Rock art discovered in the Amazon Rainforest dates back 12,600 years.The images depict how the first human settlers lived in the area. The paintings are located in three rock shelters, the largest painting group being the Cerro Azul, with 12 panels and thousands of images. The paintings show large animals from the Ice Age, such as sloths, mastodons, camelids, and horses. It is believed that the people who lived there were hunter-gatherers who hunted deer, tapirs, alligators, bats,Monkeys, turtles, serpents, and porcupines. They used ochre, a type of red clay with ferric oxide, to create the paintings. The artists probably used fire to smoothen the rock surface to paint on. Some of the paintings were created at a great height. Researchers suggest that the Amazonians used a special kind of ladder made from materials collected from the forest.With the discovery of the paintings, anthropologists are keen to find out how the first humans settled in that area and how their presence affected the biodiversity.
第1回目の記事本文をお聞きいただきましたが、いかがでしたでしょうか。南米アマゾンで見つかった氷河期の壁画。そこにはその当時の人々の生活ぶりが描かれていた。まずは岩に絵を描くために、アーティストたちは一体何を使って岩の表面をスムーズにしたと今日の記事は伝えていたでしょうか。ナレーターさん、その箇所をお願いできますか。
The artists probably used fire to smoothen the rock surface to paint on.
そうですね。アーティストの人たちは probably used fire. 火を使っていたようです。火を使って
to smoothen the rock surface to paint on.
岩の rock surface 表面をスムーズにするために火を使っていた。そして描かれた絵のいくつかは高いところで描かれているようです。
Some of the paintings were created at a great height.
いくつかの絵画は Some of the paintings were created at a great height. Great height ですから非常に高いところで作成されていた。リサーチャーの人たちがサジェストするところによるとアマゾニアンの人たちは
Researchers suggest that the Amazonians used a special kind of ladder.
へえ、アマゾニアの人たちは used a special kind of ladder. Ladder.はしごだね。
そうですね。
特別な種類のはしごを使っていた。その材料って一体何だったんだろう。
Special kind of ladder made from materials collected from the forest.
Collected from the forest. 森から集められた材料で作ったはしご。それを使って非常に高いところで絵を作成したってことだね。
そうなんですね、きっと。まあ、今回のこの絵画の発見によって
With the discovery of the paintings, anthropologists are keen to find out how the first humans settled in that area and how their presence affected the biodiversity.
With the discovery of the paintings, 今回の paintings のディスカバリーによってAnthropologists. これはなんだっけ？昔も出てきたな、この単語。Anthropologist.
ビリ君、これは人類学者ですね。人類学者たちは
Anthropologists are keen to find out how the first humans settled in that area.
これは記事の冒頭と同じですね。人類学者たちは are keen to find out. 知りたがっている。解明しようとしている。何を？ How the first humans settled in that area. そのエリアで最初の人類がどのようにセトルしたのか、住み着いたのかを人類学者たちはとても知りたがっている。
And how their presence affected the biodiversity.
How their presence. 彼らの存在が affected. 彼らの存在がどのように影響を及ぼしたのか。一体何に？
And how their presence affected the biodiversity. The biodiversity. The biodiversity.
Biodiversity. これは生物の多様性。彼らの presence 存在が一体どのように生物の多様性に影響を与えたのかを人類学者たちは解明しようと懸命であるということなんですね。まあ、皆さんは今日のトピックをお聞きになって、また壁画か。 そのように思われた方も多いのではないでしょうか。ただ今回のこの壁画は科学的にも非常に重要な存在のようですね。さらにはこの発見を称して古代人のシスティーナ礼拝堂と呼ぶ人もいるくらいです。ということで今日の記事もほぼ意味が取れたと思います。最後にもう一度本文を聞き直してポッドキャストを閉じていきたいと思います。本日も大変にお疲れ様でした。
皆さん、人類学者の英語は忘れないようにね。
Anthropologists are keen to find out.
それではまた明日ね。
Ice Age Art in Amazon Rainforest. Rock art discovered in the Amazon Rainforest dates back 12,600 years. The images depict how the first human settlers lived in the area. The paintings are located in three rock shelters, the largest painting group being the Cerro Azul, with 12 panels and thousands of images.The paintings show large animals from the Ice Age, such as sloths, mastodons, camelids, and horses. It is believed that the people who lived there were hunter-gatherers who hunted deer, tapirs, alligators, bats, monkeys, turtles, serpents, and porcupines. They used ochre, a type of red clay with ferric oxide, to create the paintings. The artists probably used fire to smoothen the rock surface to paint on.Some of the paintings were created at a great height. Researchers suggest that the Amazonians used a special kind of ladder made from materials collected from the forest. With the discovery of the paintings, anthropologists are keen to find out how the first humans settled in that area and how their presence affected the biodiversity.
昨日の新聞のコラムに、資生堂の CEO である魚谷雅彦さんが書かれたプレゼン術というものがありました。気になって目を通してみると、スピーチやプレゼンテーション、魚谷さんはどのように準備するのかという質問をよく受けられるそうです。これ気になりますよね。一体どのようにプレゼンの準備をされているのか。そこで、魚谷さん、肝心なのは、Practice makes perfect。習うより慣れろということですが、もっと直接的に練習あるのみというところでしょうか。実は魚谷さん、英語でのプレゼンも依頼されることがあるようです。そこでの意気込みがまた素晴らしい。
なんだって?
大変であっても勇気を出して引き受ける。自らを追い込み、自分も会社も、そして日本も恥をかかないように望むとありました。かつて北陸にある国立の大学院で英語だけで講義をしてほしいという依頼を受けたことがありました。その時の気持ちがまさに魚谷さんがおっしゃる通り、勇気を出して引き受けました。そして自分を追い込みました。いやー、それは無理ですよと言って一言断ってしまえば、そこでお話は終わります。もちろんそのオファーを受けてしまえばそこからが大変でも、今振り返ってみると受けてよかったと思っています。プレゼンを成功させるために一番肝心なことは、毎回念入りに準備し、とにかく練習を重ねることが大事だと魚谷さんおっしゃっています。最近の風潮ではコツは何ですかとコツだけを聞く人が多いかもしれません。プレゼンに限らず、入念な準備とその練習量こそが成功につながるんだということ、肝に銘じておきたいと思います。そして魚谷さんが若い頃受けた研修の中でこのような言葉があったそうです。内容や話し方も大事だが、人の心を動かすのに一番重要なのは、あなた自身が情熱的に生きているかどうかだ。皆さんいかがでしょうか。上辺のテクニックだけではなく、もっと内側のパッション、そしてその人の人間性が人の心を動かすもの。最近 NHK だったと思いますが、駅や空港にピアノが一台ポツンと置かれていて、そのピアノをいろいろな人たちが弾いている。上手にピアノを弾きこなす人たちもいる。でも決してピアノは上手くないのに、ものすごく人の心を打つ演奏がある。そこに演奏する側のパッション、思いというものがきちんとあるから、プレゼンもスピーチも皆同じだと思います。入念な準備とたくさんの練習、そして気持ちを込めて目の前の人たちに伝える。次回のプレゼンではぜひそれを実践してみてください。それではまた次回お耳にかかることにいたしましょう。